改めましておはようございます。パウロは今日の終わりの方で主のもとに行くことを住むことを望んでいますって言われます。つまり早く天国に行きたいというそういう気持ちを表しているところです。修法にもちょっと冒頭の部分に書いてあります。天国は賑やかなところではないかと。私たちはなんか親しい人を送っていますので、この世にある歩みを考えては寂しい思いを持ちますけれども、でもこの聖書の言葉を考えるとみんな早く行きたがっているという感じ でそこに行ったら帰ってきたくないというそういう気持ちが働いている。そういう意味では賑やかなところだと。で、岩渕誠さんという人の歌に賑やか天国というのがあるんですね。ちょっと流しますので聞いてみてください。天国が賑やかだというのは当然の話です。イエス・キリストの復活を喜ぶ人たちが集まっているからです。同じ復活の恵みに預かっている人たち、新約聖書に登場するペトロ、ヤコブ、ヨハネやパウロなどの人たちや、また母マリアもいるのではないか、父ヨセフもいるだろう。もうちょっと加えていきますと、新約聖書にはイエスの弟ヤコブという人の活躍している姿も見え隠れします。いろんな名前を挙げていくことができます。会ったことがない人たちももちろんたくさんいます。会ったことはなくても名前だけは知っているという人もいると思います。そのような人たちの中に加えて、私たちの親しくしていた信仰の友達がいるんです。考えただけでも賑やかなところです。個人的なことを少しお話しさせていただきますけれども、私の父は2009年12月に召されました。母は父の遺影を見て言っていました。あんたはあっちに行っていいね。そしていつもヘラヘラ笑っていて、何か言いなさいよ。写真を見てニコニコしている父の顔を、そういう写真を見てそう言っていました。寂しさを少し感じさせる笑いの言葉でした。そんな母も2020年の春に父のいるところに行きました。この世に残っている子どもたちは今日持ってきておりますけれども、この夫婦のなんとなくにこやかな写真をみんな持っています。きっと天国で楽しくやってるだろうという 想像を固くしております。父は1998年心臓の弁膜症という病気のためにペースメーカーを入れる手術をいたしました。その際に、ペースメーカーが動く限りは大丈夫だろうっていうふうに思っていたわけですけれども、その際に父は自分のために聖書を読んでいるって言っていました。自分のために、普通自分のために読むよなって思っていたんですけれども、牧師をしていた父ですからいろんなことを考えていたんだろうと思います。普段は、しかしこの時ばかりは自分のために聖書を開く、とことん自分のことで聖書を開くということをしていたみたいです。そしてその結論として、自分は死に軸足を置くっていうことを決めたらしいです。死に軸足を置く、ちょっと重たいことだなって思ったんですけれども、その時に自分はいつ死んでも構わないというふうに考えたっていうことかなと思いました。父は全く悲壮感はありませんでした。その翌年、大動脈瘤解離をしました。びっくりしました。心臓の下に大きなコブがあって、でそのコブが影響して大動脈が破裂したということですけれども、幸いにも心臓とは違う方向に裂けたために助かりました。発見も早かったということだと思いますけれども、びっくりしました。でも神様はその時の意味を本当に豊かに表してくださっていたと思います。ペースメーカーを入れて約10年、大動脈瘤解離から10年ですかね、時が与えられていたわけですけれども、死というものは朽ちる体の最後なのだが、復活の主イエスにつながる事柄だと、今日の御言葉の示す地上の幕屋が壊れると、幕屋という言葉の意味を自分の体、自分の住処というふうに考えるということです。地上の幕屋が壊れると天上の住処が与えられるということに心の平安を持っていたんだろうと思います。聖霊は父に働いて死という事柄を自分の現実の事柄として受け止めさせてくれたんだと思います。でももうちょっと考えなければいけないことがあったと思います。死に軸足を置くと言ったのは、もっとイエス・キリストに近づいて主に軸足を置くということは言葉ではなかったかなと。十字架に死んで復活された主に軸足を置く、揺るがない神の御子イエス・キリストに軸足を置く、そんな意味ですね。そんな父が天国にいる、そのようなところに 私たちも早く行きたい、早く行って構わないじゃないのって思いたくもなる。でもそういうわけにはいかない。この世の歩みをしっかり全うしてからでないと行くことはできない。この世の歩みにはさまざまなことがあります。修法に書いています通り、コリントの教会には復活信仰を否定するという勢いがありました。その勢力に対して対抗する人たちもありました。大切にしている事柄が壊れそうになる、そういうことが私たちのこの世の歩みにあることです。不信仰の元になる事柄です。イエス・キリストが十字架を背負って全うされたその歩みに目を留めていく、それが大事なことだと、それが軸足、主に軸足を置くという意味だろうと思います。主、そんな主イエス・キリストと共に歩むことが信仰。フィリピの信徒への手紙の1章の21節以下、別のパウロの手紙にはこんなふうにあります。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益です。死ぬことは利益ですって言っちゃえる、すごいことだなと思いますけれども、パウロはそう考えている。このコリント書でもそう言っているように、フィリピの手紙ではこのような言い方をする。死ぬことは利益です。けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。この二つのことの間で板挟みの状態ですと言います。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。このように言うわけですね。主イエス・キリストと共に歩み、ひたすら主に喜ばれるものでありたい、そうコリント書ではパウロは記しています、語ります。主に喜ばれる、それは十字架を背負った。福音書でイエス様は自分の十字架を背負って私に従いなさいと言われました。そのように求められている。だからこの世の歩みを全うしなさいって言われてるんですよね。現実の中で悩めることはたくさんあります。パウロだってそうだったと思います。しかし聖霊が信じる者を助けるわけです。聖霊が助けて信仰の事柄へと一人一人を引き上げてくださる。だからいつも心強いということです。ローマの信徒への手紙の8章、ご存知の箇所だと思いますけれども、こんなふうに言われています。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか知りませんが、霊自ら 言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。このように示します。本日は昇天者記念礼拝、昇天者の名前を一人一人読み上げていただきましたが、本当はもっとお一人お一人に時間をかけて一人一人のことを思い起こすことができるようにしたいものだなと思います。知らない方もいらっしゃるわけですけれども、しかしそれも知り合おうとすれば知り合えるわけです。そのようにして時間をかけて読み上げた方がいいなと振り返っています。そのお一人お一人は改めて言うことでもないと思いますが、ひたすら主イエスに喜ばれるものであったと思います。その信仰の先達の歩みを思い起こしていきたいと思います。同じ信仰を思いながら覚えながら、パウロが言ういつも心強いという心境に触れていくことができればと、イエス・キリストの恵みをそのような形で受けていきたいと考えます。お祈りをいたします。神様、弱い私たちですけれども、あなたが私たちに働きかけてくださり強めてくださっていることを深く感謝いたします。あなたを信じる者としての先輩たちの思いや歩みに今日改めて触れることができることも感謝をいたします。どうぞともどもにあなたの前に歩むことを得させてください。集いますお一人お一人の祈りに合わせてイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。